様こんばんは。希望の扉講演会、今週から第2部ということになります。台風がやってきたり、また今晩も雨降りで、なかなか教会に来るのが大変だったと思いますけれども、今日明日と2日にかけて3回のお話をします。この3回のお話を通して、神様が私たちのことをですね、どれほど愛してくださっているのか、そういうことをお話ししたいと思います。そして、2日後の日曜日は、ゴールデンエンジェルスのコンサートが予定されています。また、来週の金土日の3日間ですね、4回のお話をしますけれども、そちらでは少し、深い聖書の話をします。信仰のステージをこう一歩上がっていきたい、今の信仰の状態よりももっと神様を知りたい、そして神様の力に満ち溢れたいという、お気持ちのある方にとって、聖書が何を語っているのか、そういうことをですね、お話ししてみたいというふうに考えています。で、本日のテーマは、たとえ人があなたを見捨ててもというふうにつけてみました。数年前のことです。中国の、細い路地で2歳の女の子がワゴン車にひき逃げされて死亡するという痛ましい事件が起こりました。この事件は中国はもちろん日本をはじめ世界中で大きく報道されました。というのは、ひき逃げをしたドライバーもさることながら、ゴミ拾いをしていた女性に助けられるまで、この路上に倒れる女の子のそばを実に18人もの人が通りかかったのに、誰一人助けようとしなかったからです。この出来事の一部始終が現場の防犯カメラに捉えられていました。中国メディアはテレビでこの映像を繰り返し流して、白状な社会に警鐘を鳴らし、メディアやネットでは中国は金銭至上主義に陥り、道徳が崩壊しているという声があふれていました。しかし、本当に中国の人たちの道徳心が崩壊したのかというと、決してそうではないようです。例えばバスや地下鉄でお年寄りに自発的に席を譲る人は日本人よりずっと多いといいます。ではなぜ倒れている小さな女の子を見殺しにしたのでしょうか。それは中国で道に倒れている人を助ける行為には大きなリスクが伴うからだそうです。例えば道で倒れていた人を親切心で助けたところ、後からお前のせいで転んで怪我をしたと本人や家族から難癖をつけられて治療費を請求されるというトラブルがですね、よく起こるのだそうです。そのため路上に人が倒れていても迂闊に手を出すことができない、そういうことのようです。では日本ではどうでしょうか。人が倒れていたらすぐ助けるでしょうか。皆さんならどうでしょうか。助けると後が怖いというようなことは日本の社会ではないので、多くの人はきっと助けの手を差し伸べることでしょう。ただ状況によってはそうとばかりも言い切れないのであります。ある男性が経験した出来事をネット上で投稿していました。それは9月池袋にある食堂で起こった。店内には客が15人ほどいた。 私は定食が届くまでしばし読書をしていると、後ろの席からゴツンガチャンという大きな音が響いた。振り向くとお膳が床に落ち、一人の客が床に倒れていた。私はすぐに駆け寄り、医療関係の人いますかと店内に響くような大声で呼びかけた。店内はシーンとしたままだった。中には顔を上げることなく黙々と食事をとっている客もいた。やがて店員がやってきたので、すぐに救急車を呼ぶように依頼した。この間、店内にいた約15人の客は誰一人立ち上がることなく黙々と食事をしていた。立ち上がって駆け寄ったのは結局私一人だった。数メートルの距離で男性が倒れているというのにだ。何もできないなら何もしない方が良いということなのか、それとも全く心が動かなかったからなのか、私には分からない。でも店内の客全員が無視を決め込むとは意外だった。社会心理学に援助行動の実験という名前の有名な実験がある。その実験では、人は一人だと他人を助けようとするが、集団になるとじっとしている。誰かが助けるだろうと思うから、結果として誰も動かない。他者の存在によって責任感が拡散し、全員が傍観者となってしまうのだ。やがて男性は目を開いた。テーブルの角でぶつけたのだろう、おでこに大きな傷があった。彼は定まらない視線で宙を見上げていた。約10分後、救急車のサイレンが聞こえてきた、という、投稿記事でした。医療関係者であればですね、このような場面ではとっさに倒れた人を助けることでしょう。しかし何の知識もない人はどうして良いのか分からずに戸惑ってしまうかもしれません。また他の人が何とかしてくれるだろうと傍観者になってしまうのも分からなくもありません。悪意はなくても結果的に傷ついた人を見捨ててしまう、そのようなことが私たちの周りでも起こり得るということです。ところで、このような出来事について考えるとき、立場を少し変えて考えてみるとまた違った側面が見えてきます。つまり、倒れて動けなくなってしまった人に対してどうするのかではなくて、その倒れて動けなくなってしまった人がもし自分だったらどんな思いでいるだろうかというふうに考えてみるのです。例えば、体の異変や怪我で動けなくなってしまったら本当に不安なことでしょう。また怪我や病気でなくとも、先の見えない不安や恐怖にうずくまって動けなくなってしまったり、大きな失敗を犯して信用を失って誰からも相手にされなくなってしまったり、愛する人を失って一人ぼっちで寂しくて泣いていたり、そのような時に誰かがそばにいてくれるだけでも救われるものなのです。雑多な人々の行き交う繁華街を一人の牧師が歩いていました。すると、前方に人が寝転んでいるのに気がつきました。行き交う人々は、その人を避けるように横を通り過ぎていきます。ホームレスかなとそう思い、彼もその横を通り過ぎようとした時、あるものが転がっているのに気がつきます。それは車椅子でした。まさかと思ってもう一度寝転んでいる人を見ると、 この人はホームレスではなくて、何かの拍子に車椅子から落ちてしまった障害者であるということが分かりました。彼は足が不自由なだけでなく、話すこともできないようでした。牧師は、大丈夫ですか、車椅子から落ちたんですね、とそう言って彼を助けようとしました。するとズボンがびっしょりと濡れていました。失禁していたのでした。一体いつからこの状態で倒れていたのか。この間誰も彼を助け起こしてくれる人はいなかったのか。牧師はそう思いながら、ゆっくりと男性を車椅子に乗せてあげました。彼の目はありがとうと語っているのが分かりました。車椅子から転げ落ち、助けを求めたくてもできない、動きたくても動けない、そのような状況の中で彼はずっといたのです。多くの人が行き交う中で、まるでそこに自分など存在していないかのように扱われたのです。残念なことですが、このようなことは決して少なくないのではないでしょうか。このような現実社会にあって、聖書は私たちを一人置き去りにすることはない、私はいつもあなたと共にいると何度も何度も繰り返し言われる神様を紹介しています。神様はいつでも私たちと一緒にいてくださる方であり、決して見捨てられることがありません。たとえ誰一人私のそばにいなくても、みんなが私のことを見捨てたとしても、神様だけは見捨てることがなく、最後まで一緒にいてくださる方だと教えられているのです。だから私たちはいつでも安心することができる。聖書の中には次のような言葉があります。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。神様はいつも私たちと共におられ、見放すことも見捨てることもないとの約束です。イエス様はこのことを一つの例え話を通して私たちに教えてくださいました。それが有名な良きサマリア人の例えです。少し長いのですけれども、聖書をお読みいたします。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなた方はこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも 同じようにしなさい。通常この良きサマリア人の例えとして、イエス様が語られたこの物語、これを読むときにですね、私たちは怪我をしたユダヤ人を解放してあげたこのサマリア人に注がれます。私たちの目が注がれます。でそれは正しいことです。イエス様はこの例え話の中で、私たちもこのサマリア人のように愛を実践しなさいと教えられているからです。ただ今晩注目したいのは、傷ついたユダヤ人の方なんです。このユダヤ人に自分自身を重ね合わせてみたいのです。なぜならば、人生においてこのユダヤ人のような状況に追い込まれることがあるかもしれないからです。困難な状況の中で助けを求めても、傷ついた男性を遠巻きにして通り過ぎていった祭司やレビ人のように誰一人助けてはくれず、自分のそばを通り過ぎていってしまうかもしれないからです。それは友人だと思っていた人かもしれません。教師や牧師かもしれません。お医者さんや警察かもしれません。人間に期待することの虚しさや、信頼していた人に裏切られた時の寂しさや、そして誰一人自分の辛さを分かってくれない孤独感に苛まれながら、一人荒野の中で傷つき途方に暮れ、身動きができなくなることがあるかもしれないからです。ところが、人間的な解決策がすべて断たれて全くの絶望的な状況の中で、私たちに近づいて来られる方があるのです。私たちをその絶望的な状況から救わんと手を差し伸べてくださる方があるのです。この例え話の中で、それがサマリア人として例えられているわけですけれども、このサマリア人こそ神の御子、救い主イエス・キリストなのであります。つまりイエス様はこの例え話を語りながら、実はご自分がどんな時でも私たちを助けてくださる方であることを教えようとされていたのです。この良きサマリア人の話をもう少し深く場面ごとに見ていきたいと思います。この物語は、あるユダヤ人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われて、ひどい怪我を負う場面から始まります。エルサレムからエリコへ下っていく道というのはですね、当時一人で旅をするにはとても危険な場所でした。この盗賊にいつ襲われるかもわからない、そういう場所でありました。ところがこの男性はですね、自分は大丈夫だと、一人でこの道を行っても問題ない、そう思ったのでありました。過信、おごり、あるいは危機感の欠如、このようなことは私たちにもよくあることです。怖い思いや八方塞がりの状況に追い込まれるまで自分は大丈夫だと思ってしまうのです。以前イラクで戦争が起こった時とか、あるいはイスラム国の問題が起こった時に、たくさんの外国人が拉致されるという事件が起こりました。そこで、日本政府はイラクへの渡航に関して危険勧告を出し、行かないように呼びかけました。そんな矢先、一人の日本人が拉致されてしまいました。この拉致された男性がイラクの 隣国ヨルダンにあるホテルに滞在していた時、別の日本人がやはり同じホテルにいて、イラクに入るのは危険だからと引き止めようとしました。しかし彼は、大丈夫ですよ、なんとかなりますよと、その忠告を振り切ってイラク入りし、バスターミナルでバスを待っている間に拉致されて、そして殺害されてしまったのでした。彼は自分は大丈夫だと思ったのです。なんとかなると思ったのです。日本国内では彼に対する同情よりも自己責任という言葉が飛び交いました。イエス様の例え話の中で、一人の男性がエルサレムからエリコへ下っていったというのも、まさにこのような状況に近いものがあったのかもしれません。彼は大丈夫だと思ったのです。ところが、突然盗賊が、追い剥ぎが彼を襲ってきました。彼はなすすべなく身ぐるみ剥がされて、半殺しの状態で、ほとんど人が通らないような岩だらけの荒れ野に置き去りにされたのでした。どれぐらいの時が過ぎたでしょうか。しばらくすると、はるか向こうから一人の男性が歩いてくるのが見えます。それは祭司でした。人を教え、導き、助けるのが祭司の使命。彼は助かったと希望が湧き上がります。ところが、助けを求める彼の声がまるで届かないかのように、祭司は遠くを回っていってしまうのです。彼は呆然としました。どういうことだろう。なぜ祭司は自分を助けてくれないのだろうか。自分のことが分からなかったのだろうか。そうこうしているうちに、今度はレビ人が歩いてくるのが見えました。レビ人も宗教的な事柄に対して厳格な人たちですから、助けてくれるに違いないと新たな希望が湧き上がります。ところが、このレビ人も祭司同様、向こう側を通り過ぎていってしまうのでした。彼は目の前が真っ暗になりました。期待していた人たちからの助けを全く受けることができなかったからです。祭司もレビ人もおそらくまだその辺に隠れているかもしれない盗賊を恐れて前を急いだのかもしれません。あるいは傷ついた男性はもう死んでしまっていると思ったのかもしれません。死人に触れてはならないという教えがあったのです。それとも解放する方法を知らなかったとか、時間がなくてどうしても先を急がなければならなかったとか、いずれにしてもどのような理由があったとしても、傷ついたユダヤ人の男性は助けを得ることができませんでした。つまり見捨てられたのです。これはいざという時、いかに人間の助けが心もとないものなのかを物語っているのです。絶望的な状況の中で、一人取り残されたユダヤ人の男性は神様に祈ったことでしょう。残された希望は神様だけだからです。すると遠くから3人目の人が歩いてくるのが見えたのです。消えかけた希望の乏しみが再び彼の心を明るくします。しかしすぐに彼は自らその希望の乏しみを打ち消しました。というのは、その3人目の人は彼がいつも蔑み、バカにし、いじめていたサマリア人だったからです。いい気味だとあざ笑われるのがオチです。彼は下をうつむき、そのサマリア人から目を背けました。ところが、そのサマリア人はどんどん自分の方に近づいてくるのです。そしてなんと自分の目の前に立ったのです。ユダヤ人の男性はゆっくりと顔を上げます。彼の目に映ったそのサマリア人の男性の表情に現れていたのは、敵意ではなく、あざけりでもなく、 それは憐れみでした。サマリア人は腰を下ろし、傷に消毒のための油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放したのでした。さらに翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に手渡して、この人を解放してあげてください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますとまで言ってくれたのでした。敵であったはずのサマリア人が自分のことを心配し、解放し、治療費まで出してくれて、足りなかったらなお後で払うとまで言ってくれたのです。傷ついたこのユダヤ人はにとって信じられないことでした。このサマリア人こそイエス・キリストを表しているわけです。たとえすべての人から見捨てられたとしても、イエス様だけは絶対にお召し捨てにはならない。たとえそれが自分の過信とか自業自得の結果であったとしても、イエス様は関係なく救いの手を差し伸べてくださる。たとえ私がイエス様に敵対し、キリスト教をバカにし、神を信じていないものであったとしても、私たちが傷つき、一人ぼっちで震えているとき、イエス様はそばに近づいて助けの手を差し伸べてくださる。そういうことを教えているのです。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。第二次大戦の時、アメリカの同じ村で育ったトムとビルが戦地に送られていきました。二人は小さい時からいつも一緒でした。だから戦争でもいつも一緒にいようと、一緒に生きて帰ろうと誓い合ったのでした。戦いは激しさを増し、アメリカ軍は劣勢を強いられました。そんなある時のことでした。敵の猛攻に遭い、アメリカ軍は撤退を余儀なくされたのです。指揮官の命令でトムも撤退しなければならなくなったのですが、ところが最前線にいたビルはまだ戻っていないのです。トムは指揮官に掛け合い、何としてもビルを助けに行きたいと申し出ました。しかし指揮官は、お前が行けばお前も死ぬだけだと許してくれませんでした。それでもトムは諦めず、一人で最前線に戻っていくのです。弾が飛び交う中、必死でビルを探しました。そしてついに傷つき動けなくなったビルを発見するのです。トムはすぐにビルに駆け寄り、大丈夫か、助けに来たぞと抱きかかえます。するとビルはにっこり笑ってこう言ったのです。必ず来ると思ってたよ。そしてその言葉を最後に、トムの腕の中でビルは息を引き取ったのでした。トムはビルの遺体を担ぎながら後方部隊に合流しました。指揮官は、だから無駄だと言っただろうと言いました。しかしトムは決して無駄だったとは思いませんでした。必ず来ると思っていたよ。そのビルの声がトムの心の中にいつまでもこだまするのでした。瀕死の重傷を負ったトムを、命を懸けてたった一人で助けに来たトムのように、イエス様は私たちを 命がけで何としてでも救いに来てくださる方なのです。たとえ全ての人が見捨てたとしても、また絶望的な状況であったとしても、イエス様だけは私たちを見捨てることがないのです。必ず救い出してくださるのです。なぜならイエス・キリストこそ私たちに与えられた唯一の、そして誠の救い主だからです。今日ここにおられます皆様お一人一人のもとにも、イエス様はいつもいてくださいます。そして皆さんを一人ぼっちにさせることは絶対にありません。今晩のメッセージは、イエス・キリストはどんなことがあっても私たちを見捨てることはない。たとえ全ての人が私たちを見捨てるようなことがあっても、イエス様だけは見捨てることがない、というお話でした。明日の午前中、そして午後もこの話は続きます。ぜひ明日の午前11時、また午後の2時、続きの話になりますけれども、同じテーマで話していきます。明日の午前中は、友なき者の友、そして午後2時からは、こんな私でも愛してくださるのですか。最後の午後の話ではですね、イエス様の言葉を一つ紹介するのですけれども、そのイエス様の言葉の中で、私はそうしてあげたいのだ、という言葉があります。なぜそこまでしてくださるのですか。私たちが問うときに、聖書はイエス様の言葉をそのように載せているわけです。私はそうしてあげたいのだ。そこに理由などないのです。ただただイエス様の愛が、神様の私たちに対する愛だけがあるのです。私はそうしてあげたいのだ。ぜひこのイエス様の愛に触れていただければと思います。一言お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、神様は一人子なるイエス・キリストを、私たち一人一人のためにこの世に使わせてくださいました。そして救い主としていつも共にイエス様はいてくださるのです。時に私たちは人生の中において一人ぼっちの孤独を味わうことがあるかもしれません。助けてくれると思っていた友が、助けてくれると思っていたあの人が、助けてはくれず、本当に一人ぼっちで、どうしていいかわからず、膝を抱えて震えている、そのような時があるかもしれません。しかし、そのような時に、イエス様が向こうから近づいてきてくださいます。そして、その人に優しく触れてくださって、助けてくださるのです。聖書に描かれた神様はそのような神様です。だからもう恐れることはない、寂しく思う必要はないと、イエス様と出会うときに誰もがその人生が一変してしまいます。ぜひその体験をもう一度一人一人私たち体験させてください。信仰を持っていてもついそのことを忘れてしまうこともあるのです。だからこの希望の扉講演会を通して、そのことをもう一度思い出させてください。ここにおられますお一人お一人の上に、 神様の豊かな祝福がありますように。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。